おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ第1177回をお送りします。5月5日月曜日9時31分です。はいはいはい、子供の日ゴールデンウィーク真っ只中で、まあ、私にとって子供の日といえば、野球場の選手の名前がひらがなで表示される。外国人はカタカナですけど、まあ、とても読みやすい世界。もうああしちゃったらいいのになっていう感じは、僕、漢字とか別になくてもいいんじゃないか人間なんで、韓国とかではそうですよね。ハングルだけになっていますが、別にあれで困ることないじゃんって感じがしなくはないんですけどね。まあ、ちょっと不便になるか、とは思うんですけど。まあまあ、そういうことを考えていてもしょうがないんだけど、少なくとも野球のね、選手の名前をローマ字にする必要ってあるのかなって感じがしますね。なんか最近日本ってすごいブームじゃないですか。昔だったら外国人が読めるようにってのはわかるんで、でも今の方が外国人が読む必要があるのかもしれないんだけど、いや、外国人ひらがな勉強しようよぐらいなノリになってきてないですかね。わかんないですけどね。別にひらがなだったら難しくないじゃないですか。そしてひらがなを特にアメリカの人が理解することによって、なぜ日本人がああいう発音になっちゃうかというのが多分分かってもらえるんじゃないかと思うんですよね。なんかこう正しい発音とか日本の人好きですけど、どう考えたって英語に正しさを求めるのって虚しいんで、もうだって世界でね、一番英語喋ってる人間の数って言ったらインド人だと思うんですけどね、私は知らないですけど。で、インド人の英語が正しいなら、アメリカ人の英語は正しくないし、もちろんイギリス人の英語も正しくないとかいう狂ったことになってくるんで、そんなこと言っててもしょうがないと思うんですよね。あと僕2番目に多いのは中国人じゃないのかと、アメリカに行って思ったんですけれども、あとメキシカンの英語ですね。だから正しい英語とかっていうのはもちろんイギリス人のそれだってことになるんだろうけど、アメリカ人はイギリス人の英語は正しくないってみんな平然と言ってますから、もう僕が聞いた半径ではですね、もうとにかくあいつらの英語はわかんないとか平気で言うんですよね。すごいこと言うなって感じがするんで、英語って言ってるんですよね。しかもね、アメリカイングリッシュとか言う人もいますけど、いましたけど、なんか、ブリティッシュ・イングリッシュとかって言っちゃうんですよね。すごい言葉だな、それもと思うんですけど。本家争いってめんどくさいですよね。でも、イギリス人は人口的にはやっぱり、部が悪いと思うんですよ。10億人とかいませんからね、どう考えても。あの島の中には。しょうがないですよね。いても結構困りますしね。まあ、どうでもいい話が続くと良くないので、本題に入ろうと思います。とですね、まあ、サンチャレ始まって5日目だとかいうことに興味はないんで、でも、やっぱり、こう、最初のうちは慣れないってことがすごい問題だなと思いつつ、Discord というサービスに切り替えてから、すべてがスッキリするという意味ではすごいいいなと。まず、Facebook って結局、まあ、どこに出してるかを相当はっきりと意識しないと、SNS 上なんで、どこまでも出ちゃうっていう、私、一回しかやったことないんですけど、そのミスをやっちゃったことがあって、大したことじゃないんですけどね。もう本当にこう、一般公開にしてしまうとか、友達公開にしてしまうと、もうわけわかんないことになっちゃうんで、もうこれがなくなっただけでも、素晴らしいなっていう感じがするんですよね。もう3ヶ月チャレンジに投稿してるかどうかの、まあ、鮮明ですけどね、Facebook だとしても。でもちょっとやっぱり、事故ることがあったので、それもちょっと前々から気にはしてた。まあでも一番気にしてるのは、ザッカーバーグさんがやる気を失ってるんじゃないか感を非常に感じさせられることが多いので、なんかね、どっかに売り飛ばしたりされると、後々非常に途中でやられると面倒くさいし、いろいろ面倒くさいんで、さっさと移行したかったというのはもう、実は7期ぐらいの以前から考えてたんで、がずるずると伸びて結局10期になったんですけど、ようやく移管できて、実は本人としてはすごいスッキリしているというのがあったりします。まあこれもほぼどうでもいいことですね。でも、スッキリしたというのがもう何よりもこの話でですね。あとちょっとこう、これはですね、これから案件調査をしたりなんかしながら、 おいおいと思ってるんですけど、やはりこう、無料体験に近い何かを用意したいなというふうに、最近じわじわと思うようになってきました。ここから先は、ここまではですね、思いのほかうまくいって、一応ビジネスらしき形を整え始めたんですよね。ここまでは、なんか、よくこれ、まあでもいいんですけどね、よくこれでっていうのがちょうどいいぐらいに思うんですけど、3ヶ月チャレンジの一つの特徴として、やっぱり現代のこの種のビジネスとしては、徹底的に逆張りへ向かうという、まず習慣化を謳わない。これがもう最大だなって思うんですよね、一つのね。習慣化を謳わない、目標を設定しない、ゴールも決めないというのが、まあ、一つの態度だなってか、当然その進捗状況は検討に入れないと。これも一つの態度だなと思うんですよ。なので、なんていうのかな。この種のサービスで、これらを一切歌わないと、目的もはっきりさせないと。ないわけじゃないんですけど、はっきりはしない。で、再現性を歌わないと。で、これらのサービスで、これを歌うとですね、もしかしてゼロでもおかしくはないと思うんですね。でも、おかげさまで、まあ、2桁に達しつつあるので、毎回絶対2桁とは言いませんけど、2桁の皆さんにご参加いただいてるんで、これはすごい、すごい感じがするんですよね。もう、なんか、僕の限界点が多分20名、多分ですね、ありとあらゆるものを、こう、抑えに抑えて20名が、まあ、多分いっぱいいっぱいだろうと思うんだけど、ここまでやると他の仕事に 100% 差し障るんで、それは良くないので、あとうちの家族にもね、差し障るんで、これも良くないので、まあ、今の段階では20名まではいけないだろうという感じだから、まあ、ある意味もいいわけですよ。ある意味では。で、同時に考えないといけないなと思うのがですね、まあ、さっきのその逆張りで言ってるつもりはないんですけれども、結果として逆張りになるというだけなんですけどね。未来思考でないというのも、未来思考でないとまでは言い切れませんけど、原則未来というものには何もないわけじゃないですか。何しろまだ来てないわけですから。だから未来思考という、未来を向いてるのは人間みんな未来を向いちゃってるから、思考してるのが過去だとかいうことはありえないんですけど、まあ、無理をしないっていうことの極端な形態と考えてもらってもいいのかなと思うんですよね。将来に何かを達成するとかいうことを置かないということですね。なんかね、やっぱりね、そういう意味で自分のに一番気質的に合ってるのが、まあ、倉園慶三さんのグッドバイブスなんですが、それをこう僕が言葉で説明して、かつ人にも伝わりやすくないようにも思うんですけど、でも伝わりやすい形を取ると精神分析になるんですね。そういうことだことでもあるんですね。で、精神分析というのはですね、いろんなメリットがあると思うんですが、今言った話で言うと、一つには、あなたの不幸をありきたりの不幸にするっていうあれですよね。つまり一般化の方向もまた逆なんですよね。一般化というのは普通はですね、まあ、特にビジネスの世界における一般化は普通は、こう、あなたが今どういう状況にあろうとも、この一般的に良しとされる目標に向かうんですっていうのがビジネスの世界における一般化だと思うんですよ。例えば、あなたが今どういう借金まみれであろうと、そこそこ資産があろうと、収入を毎月1億円にするのが一般的な目標ですみたいな、こういうことなんですよ。で、これはこれで当然あるわけですよ。なんだけど、私にはこれはどうしてもピンとこないですね。いや、現在の状況とか過去のいきさつを無視していきなり目標を置けないような気がするんですよね。だから、大概の方法論として、カスタマイズする方法論は特にですね、マイナスをゼロに、ゼロをプラスにっていうんですけれども、そういう考え方を取るんですね。過去のいきさつを検討に入れつつ、その人に合った未来の設定をしましょうと。でも僕はこれも釈然としないわけですね。過去のいきさつを検討に入れた途端に、もうなんか僕自身がそう思うんですよね。過去のいきさつを検討に入れた途端に、もう過去の問題が大筋片付けば、それ以上欲しいと全然思わなくなってしまう自分がいるんですね。で、マイナスをゼロにっていう言葉も、こう、 あたかもゼロ以上のものがあるみたいじゃないですか。ところが僕の感覚にはゼロ以上のものってないんですよ。ゼロは最高なんですよ。禅宗の坊さんが丸書くんですよね。あれゼロっていう意味も含めてるんですけどね。精神分析にはこれあるんですよね。ビヨンが、ビカミング O。あれはビッグ O との出会いの O ですよね。あれも丸ですよね。つまり、空なんですよ。これ以上ってないでしょうって感じがする。ゼロを、マイナスをゼロにするのはまあ良しとして、ゼロをプラスにするっていうのが僕には全くしっくり来ないですよ。だから、ゼロで良くなったのに、例えば今のある年収ですごい満足できるようになりました。プラマイゼロになりました。感覚的にね、これでもう過不足ないんだとなった途端に、ここに年収を加えることはプラスじゃないと思うんですよね。僕はマイナスに感じられるんですよ。今より増える。金額は増えるかもしれないけど、気苦労は絶対増えると思うんですよね。だから僕には今で過不足ないのに、なんで年収を増やすことがプラスなんだって感じが、どうしても抜けないと思うんで、このゼロをプラスにというのが僕の中にはないので、ゼロは最高なんで、だからゼロをプラスにできるはずはないから、僕の中でやっぱりマイナスがゼロになるという、つまりあなたの痛ましい状況がありふれた不幸になるんです。それはもうフロイト万歳って感じですよね。さすがフロイトだって思うわけですよ。ありふれた不幸になったらもうバッチリじゃんって感じがするんですよ。僕なんかほら、もうなんか自分に全く似つかわしくないのに、大学では一生懸命彼女を作るという、もうそれ以外何にも頭になかったわけですよね。で、4年間失敗し続けるというね、ことがあったわけですよ。これって周りから聞くとありふれた馬鹿げた行為なんだけど、僕の中では切実だから、ものすごい痛ましい状況にあったわけですよ。後から振り返ってみると。あの痛ましい状況が笑い話にできるというところに大きなポイントがあるわけですよ。で、そうなればもうそれでいいんですよ。別に。ああ、彼女ができないというのは残念だけど、そんなの普通にあることだよねっていうふうに自分で思えるようになったら、別にここから先プラスとかいらんのですよね。その後彼女ができなきゃダメじゃんってことはないわけですよ。そのできなきゃダメって思ってるところがマイナスなわけじゃないですか。だからマイナスがゼロになることあっても、ゼロはプラスにはなんないですよね。ああ、ようやくこの彼女なくていいやって思えました。だからこれから彼女作りましょうっておかしいんですよ、僕からすると。それは。またしても、ゼロをプラスにしようとしてマイナスの沼にはまってるわけですから、外的な状況が自分の幸せを決するというふうに、外的な状況を自分に合わせて良くしたいと思うのは結構だけど、外的な条件が自分の幸せを決すると考えるって、これをやめなきゃいけないと思うんですよね。で、やめるってところが僕からするとやっぱゼロ、究極的にはね、ゼロなんですよ。だって、仏教では無我の境地ですから、ゼロなんですよ。で、仏教って無我の境地以上のこと言わないじゃないですか。ついに無我になったから、これからちょっと億万長者目指そうで、全然おかしいじゃないですか。全然無我じゃないじゃんって感じがするじゃないですか。だから僕は、こういうことに話になると、今まではそうだったけど、これからはプラスも目指しましょうね、みたいな話にしちゃうんですけど、それはだから、そういうのが、つまり煩悩って言うんだよって感じなんですよね。なんか急に勝手に自分で、今までは仏教だったが、ここから煩悩で行くみたいな話をするのが、普通にそこら中にあるのが、とても信じられないんですよね、僕は。だったら仏教じゃない考えで行けよって感じがするんですよ。マインドフルネスとかでも全部そうですけど、なんかついに煩悩を取り払ったから、いよいよ私は自己実現しますって、その自己実現が煩悩だろうって感じが、というか僕はもう 100% そうだと思ってるんで、自己実現には手を貸しません。自己実現は自己実現のところに行ってやったらいいんですよ、と思うんですよね。仏教に自己実現とかないんで、で、精神分析にも自己実現ってないんですよ。もう自己がないから。精神分析に自己って概念はないんですよね。だからハインツ・コフートっていうアメリカの自我心理学の精神分析学会の会長の人が自己心理学とか突然言い出したから、クビになったはずなんですよ。まあ、少なくともあれは精神分析ではないと、藤原直樹さんなんかはおっしゃってますけど、まあ、そうだろうと思うんですよね。事故があったらもう精神分析じゃないじゃん。事故ってのは精神分析的に言うとおそらくですけど、対象関係のディスカッションから生まれてくるものであって、例えば私の中では内的な母親、あるいは内的な父親、内的な何でもいい、内的な J さんとかね、これらのディスカッションした上で、の佐々木翔吾らしきものがポンと現れるんで、しかもこれは不安定なものなんですよね。 しょっちゅう揺れるんですよ。アイデンティティというものが確立されている何かではないんですよね。だからこのディスカッション、これね、脳科学の方でも大体こうなんですよね。大脳辺縁系ではこういう、扁桃体ではここでアラートを鳴らすみたいな感じで、いろんな脳からの、こう、わーってやるのが、割と議会制なんですよ。で、独裁者いないんですよね、脳の中にはね。いつもこの独裁者探しを始めるんだけど、いないんですよ。見つからないんですよね。僕は脳にセンターはないっていう言い方をするんだけど、絶対ないと思うんですよね。脳にセンターは。シマヒ質がセンターですとか、前頭前野がセンターですとかって言ったって、例えば、まあそうだな、カエルとかに前頭前野ないですけど、カエルに主体性がないかというと微妙な話になってくるし、だから、この前頭前野が主体であるっていう言い方をすると、人間以外主体はないって言ってるような感じになるんだけど、それは嘘ですし、しかも、その主体性あっさり奪われるんで、場合によってはですね、前頭前野じゃないで、ない動きをしてる人って世の中にいっぱいいるけど、彼らに主体性がないって言ったら、多分大問題だと思うんですよね。だから、そういうような感じで、前頭前野って嫌なんで、前頭前野に主体性があるって言い方をした場合、じゃあ前頭前野のどこにあるのっていう、このホムンクルス問題みたいに必ずなっちゃうんですよ、これをやると。いや、これだから、不毛なことをやってる感じだとやっぱり思うんですよね。ので、やっぱりこれは、僕は、自己実現とかいうものは、他でやりましょうって思います。サンチャレとかで自己実現やるのやめましょうと。あとは、マインドフルネスみたいなものを、なんかこう、煩悩充足の道具みたいにするのをやめましょうと。方向性逆なんで、ありえないだろうって感じがします。私は、一郎と禅みたいな話も、個人的には全く乗る気がしないんですよ。いや、彼は全く偉人だと思うんだけど、あれは禅じゃないだろうって思うんですよ。別にあれが禅だってことにしてもいいんですけど、私はそうは思わないなって感じはします。まあ、これはもう個人の見解なんでね。はい。これも、ここまで喋ったこともほぼほぼどうでもいいような話だったんですけど、少し確信というか今日のテーマに近づいた、今日のテーマがあるわけじゃないんですけど、気がしたんですよ。つまり、精神分析のもう一つのというか、この線に沿った良さというのはですね、まあ、痛ましい不幸をありふれた不幸にするとか、基本的にはマイナスというものがゼロに近づいたらもうそれで良しとする。完全寛解を目指さないみたいな言い方をしますね。もちろん自己実現とかは一切ないし、私ここでコーチングやるつもりは一切ないので、これとコーチングは何の関係もないと思っているんですね。あくまでもメンタライゼーションという言葉はまたちょっと言っちゃうと違うところに行ってしまうんで、精神力道をリファ、参照して、メンタルをサポートすると。もうここに尽きるなと。サポートし続けているみたいな感じなんですよね。で、そこにどうしても入ってくるのが、アセスメントって問題なんですよね。診断みたいな。で、私、素人だから無論、できないし、診断できないし、素人診断になってしまうんだけど、とはいえですね、このように素人診断はつきものだし、素人診断がゼロで生きていけるかというと、そんなことは絶対ありえないじゃないですか。例えば私は娘の素人診断しないわけにいかないですよね。当たりをつけて病院に行くってことはすでにやってるってことじゃないですか。正しいと思ってるわけじゃないんだって、ある程度正しいと思ってやるに決まってますよね。なんか皮膚から発疹が出ているんだけど、名医に連れて行くとかしないじゃないですか。整形外科医に連れて行くとかも基本やんないですよね。なんか特殊な病気でそういうことが起こるのかもしれないけど、基本やんないですよね。だから素人診断ってするんですよ。それが自家中毒みたいなわけわかんない名称だったとするとしても、やっぱするわけですよ。その中で避けて通れないものとして、私のような職業では避けて通れないものとして、もうこれはビジネス用のサッカー全員避けて通れないと思うんですけど、ほぼ避けて取れない。自己啓発は絶対避けて取れないと思うんですけど、発達障害とうつ病。これはもう絶対避けて取れないなと。私はその多くは抑うつ症で、説明つくと思うんですけれども、でも問題なのは説明つけることではないんですよね。ここも精神分析のいいところなんですよ。精神分析ってそこが批判されたんだけど、必ずしもアセスメントというものをアセスメントしないわけじゃないですよ。すると思います。しかもその見立てはかなり正確だと思うんだけど、でも アセスメント別に売りにしてるわけじゃないと思うんですよね。売りにしてるわけじゃないって言い方は非常にセンシティブなところがあるんでスルーしますけど、基本的に僕はアセスメントを売りにしてるわけじゃないと思うんですよ。ただ、精神分析の世界では僕はもう少し、なんていうのかな、さらに巧妙に扱っていただきたいという、要望みたいなものが、精神分析に要望出してもしょうがないんだけどね。何の関係もないから。でも、あるんですが、あれはコミュニケーションのツールとして使われてると思うんですよね。症状という、症状とか症例診断みたいな。症例診断主義。これも説明するとめちゃくちゃ長くなって、それだけで終わっちゃうからしませんが、DSM っていうのが有名なのがありますね。世界保健機構の方でやってるのと微妙に違うんですよね。例えば最近の話題になっているというか話題になってるらしい。僕は有名人の人ってわかんないから、名前間違いそうで怖いんですよね。広末涼子さんっていう人はいらっしゃったと思うんだけど、僕知らないんで、僕知らないですから、本当に。昔、J-PHONE っていう、まだまだ昔の使ってたら、のりかちゃんが使ってるから買ったのとかってからかわれたことがあるので、のりかちゃんって誰ですかって感じだったんですよ。今でもフルネーム出てこないし、もちろん僕は顔は一切思い出せないんで、ていうか、僕に顔が思い出せる人間はいませんけれども、芸能人の顔は全員全く同じに見えますから、まあ、これは何か言いたいわけじゃないんでね、双極性感情障害って言葉がありますね。言葉が出てきましたね。でも私 DSM の方には、双極性障害しかまだないんじゃないかと思うんですね。調べてないからわかんないですけど、詳しい方は調べてたり批判したりしてください。私としては、正確な知識があるわけじゃないんで、ただ、感情をここに入れるということは、私は、精神力の世界ではおそらくそれをコミュニケーションとしてみなすって考えを取ると思うんですね。例えば私アトピー持ちだったわけですが、私はアトピーですっておかしいですね。私はアトピー持ちですっていうのが正確ですよね。こういうもんだと思うんですね。精神症も。精神症は私はうつですって言っちゃうんですよね。そしてそれはあんまり今はそうだったと思うんですけど、そんなにおかしな感じがしないじゃないですか。でも私は、例えば骨折ですとか言ったら明らかにおかしいですよね。症状というのは一過性であり得るはずなんですよね。で、一過性であったとしても、それは慢性化していて厳しいですっていうのも一つの伝え方であって、つまり伝え方なんですよ。だから私は発達障害という性格があり、特性がありますっていうのはわかるんだけど、私は発達障害ですっていうのは、すごい独特のコミュニケートだなって感じがやっぱりするんですよね。こういう番組でよく喋ってるから私はそういうのを認めてないように聞こえるのかもしれないけど、一つには私は素人だから素人診断はしたくないというのがあるんですよ。もう一つは、これはコミュニケーションなんだって考えるんで、別に否定するとか拒否するとかいうことではないつもりなんですよね。つまり、ここでね、こういう言い方をすると、炎上案件な上に非常に突き放された感じがするっていうのはわかるんですが、むしろ逆じゃないかなって僕なんか思うんですよね。私がアトピーです、アトピー持ちでしたっていうのは一つのコミュニケーションじゃないですか。別に言わなくったって今アトピーじゃないんだから何でもないんですよ。アトピー持ちでしたっていうことは何かを伝えようとしてるわけですよ。で、私は発達障害ですっていうのも同じだと思うんですよ。それによって何かを伝えようとなさっているっていうふうに捉えればいいと思うんですよ。で、現実にそうなんじゃないかとも思うんですよね。これを、つまりその切実さというものをどの程度切実に伝えたいかによって、このニュアンスは微妙に変わっていくはずで、言ってみればコミュニケーションの、これをね、コミュニケーションの取っかかりみたいに言うと軽々しい感じに聞こえる。だから炎上案件っぽくなるんだけど、僕は絶対そうじゃないと思うんですよね。そこをむしろこうちゃんと受け止めるためにこういう観点の方がいいと思うんですよ。一歩間違うと、あ、何々なんですね。ではこの何々という、薬を出して、何々療法でいきましょうみたいになった方が厳しいと思うんですよ。扱われ方としては。二大症状とはよく言ったもんでですね、うつと統合失調ですけど、双極と抑うつっていう風に見ていくっていうのはやっぱり僕はですね、 重要なことだと思うんですよね。つまり、具体例出さないと分かりにくいんですけど、具体例を出すのがセンシティブすぎるっていう問題なんですよね。こういう時は得意の臨床例が本に書いてあったやつを出しますが、鈴木智美さんの本最近ずっと読んでるわけですけど、摂食障害という方がもうバーッと出てくるわけですよ。あの方は摂食障害見てきたから。その説明がもう本当に繰り返し繰り返し全く同じ説明だなっていうぐらい繰り返されていて、よほど強調したいのかなっていう感じがするぐらい強調されてるわけですけれども、そこに書いてあることって結局、摂食障害の人というのは、痩せることに万能空想を抱いているんだってことがまず一つなんですね。それによって何を維持しようとしてるのかというと、私は素晴らしくて特別な人間なんだっていうことを維持しようとしてると。つまり痩せることにかけては誰にも負けないよと。そして手段選ばないよと。下剤50錠飲んで、食べてすぐ吐くぐらいのことをやるよっていうことが、もうその人にとってのこの一つのアイデンティティになっているわけですよね。で、それに対してその人の中では太る、醜くブヨブヨになるとかそういう表現を取るんだけど、あと性的にだらしないみたいな感じ。これはもうどう考えても父親か母親に対する嫌悪感なんだと思うんですけどね。つまり、本能に負ける弱い自分というものに対する、嫌悪感があるわけですよ。ここにはだから、理想的なあり方に対する万能空想がありますよね。勉強ができなくなりつつある。もともといい子だったこともまた強調されてるわけですよ。でも、小学校低学年におけるいい子っていうのは、真面目にやってりゃ、まあ普通に行くじゃないですか。残念ながらと言ったら変ですけど、まあ3個の桜んぼと5個の桜んぼを足すと何個になるでしょうの世界ですから、まあこれを真面目にやっている、平均以上の知性の持ち主であれば、まあこれを真面目にガリガリやってれば優等生になれるんですよね。で、どうしてそれをやってきたかというと、いろんなことがあるんだけど、要するにですね、人に好かれてないっていう思いがあるわけですよね。人に好かれてないんだから、先生とかお母さんが、自分のことをいい子いい子言ってくれるという状態はものすごく大事なんですよね。維持しなければいけない。これを言ってくれるから友達にも一定以上の人気が集められていると。ここから自分がさくらんぼ発行の世界を取っちゃったら、何も残んないっていう恐怖があるわけですよ。でも、だんだん勉強が X の事情がどうたらこうたらになってくると、常に真面目にやってるだけで、先生も母親もみんなが褒めてくれるっていう世界に居続けるのは難しくなってくるじゃないですか。この難しくなってくるっていうのが、普通の意味以上のものだから、あなたの痛ましい不幸なんですよ。ありふれた不幸じゃないですか。いや、X 事情になったあたりから、さくらんぼより難しくなったよねって、当たり前の話であって、別になんてことはないんですよね。いや、勉強難しくなってきて、中学になってきたから、塾でも行こうかしらみたいな話って、厳しいけど、でも、ちょっと厳しいっていう感じですよね。世の中の人には大体こなせる厳しさですよ。でも、この人にとってはそうじゃないんですよ。これになった瞬間にお母さんから捨てられ、先生からも見捨てられ、実は友達は誰も私を相手にしてくれなくなるっていう難しさがここに追加されてるわけですよね。だからなんか見出さなきゃいけないわけですよね。それが私は誰よりも痩せるのが得意であるという話。で、BMI が10になるとか、よくわからない世界に入っていって、あばら骨が全部見えるというのが素晴らしいわけですよ。ついでに、女性的になっていかないというのもすごく大事。だからこれは女の子が多いってことになってるわけですよね。女性的になっていかないと。なんなら男性的であると。やっぱり独特ですからね、それって、ね。この独特さが大事だってこと。ここに万能感があるんだと。勉強が、行き詰まってきたとしても、別にすごいできないってわけじゃなさそうなんですけどね。行き詰まってきたとしても、すごく優等生だというわけではなさそうだということになったとしても、結構言葉遣いが暴力的になったりするから。でも、痩せられるんだから、特別なんだよっていうことを、まず自分に納得させられる。そして、見た目で納得させられる。という話になってって、でも、まあ、体はそれを受け入れませんよね。このまま行って死んでたまるかってことで、食べなきゃってことになるんで、食べますよね。だからこの過食の方は問題じゃないんだと。まあこれは松木さんが書いているし、問題なのは本人にとっては問題なんですけど、松木さんも鈴木智美さんって方も書いてらっしゃるんですけど、これは本の中に書いてあることね。過食が問題なんじゃないんだと。過食は反動で当然来るものだから、太 取んないわけにいかないでしょうと、そこまで言っちゃったらっていう、単にそれだけのことなんだと。これを納得できるように、納得できないですけど、町人にとってなぜならば、いい子でなければお母さんを相手にしてくれないからっていう。で、ここには、しばしばあるんですけど、これは鈴木智美さんの方では特に取り上げられてましたけど、兄弟に対する問題っていうのがあるんですよね。兄弟は例えばお姉ちゃんは出来が悪かったです。弟はすげえ騒がしいです。なのにお母さんはそっちばっかり見てますと。だからあなたは手がかからなくていい子ねっていう、ここにアイデンティティを持とうとしてるわけだけども、これはつまりどういうことかというと、こう見えるんですよね、その子からすると。お姉ちゃんあんなに出来が悪くても愛されてると。だからお姉ちゃんは生まれつき愛される資質を持って生まれてるんだ。弟はあんなにやんちゃでバカなのに、やっぱり愛されてると。世の中、愛されるバカっているよなっていうことで愛される。私には何にもないって、これなんですよね。突然そういうことになっちゃうわけですよ。まあそういう事例があるってことですよね。だから摂食障害と一つのことに言っても、やっぱりすっごく千差万別で、で、なんでこの摂食障害の話が僕が惹かれるかというと、僕が摂食障害というものに直接携わってるからではさらさらなくて、そうではないですよ。その次に出てきている、あれは鈴木智美さんの論文ではしばしば目にするんですが、ねじれた愛情気球っていうのがあるんですけど、あれはボーダーラインパーソナリティなんですよね。パーソナリティ障害の中でも、いわゆる境界性人格障害と、漢字では言うやつで、ボーダーラインなんです。そっくりなんですよ。ただ摂食障害じゃないだけで、言ってることは何も変わらんのですよね。やっぱり最初お母さんは愛情を深く接して、実は結構愛情かけてくれてるんだけど、お母さん多分相当不器用な人なので、愛情をかけているということが示せないんですよ。で、ケアしまくるお母さんになっちゃうわけですよ。見ていると。例えば、ちょっと調子が、大学になって一人暮らしして調子が悪くなったとなると、大量に惣菜を作って持ってきて、で、何時間も夜車で飛ばしてくれると書いてあるんですね。めっちゃ愛情深いんですけど、でもわざわざ来て来るなり、部屋が散らかってるとか言って怒り出して、なんか寝込むと舌打ちをするみたいな。そういう、こう、なんていうんだかな、うまく示せばもっとはるかに簡単な話なのに、最も下手を打つみたいな感じになっちゃうわけですよね。お母さん愛情たっぷりなんだけど、示してくるものが愛情じゃないものになってるんですよ。私愛情を別のものに切り替えるっていうことに、切り替えて表現しちゃうってことには、人は少々気をつける必要があるだろうと思うんですよ。愛情を示すべきなのは愛情であって、ケアじゃないんだと思うんですよね。ケア最近よく言われてるからよく思うんですけど、ちょっと昔のAC ですね、アダルトチルドレンの世界でも、あれはそのまんまを信田紗友子さんとかがおっしゃりたいわけじゃなかった気がするんだけど、なんかどこかでインナーチャイルドみたいなのと合流して、あなたの子をかわいそうな、自分自身を抱きしめてあげましょうみたいに書いてあるんだけど、私あれダメだとよく思うんですよね。抱きしめちゃダメだと思うんですよ。大事なのは愛情を示すことであって、抱きしめることではないと思うんですよ。それで示せる場合はそうすればいいんだけど、それで示せるかどうかはまた別の問題であって、愛情っていうのはどこまで行っても、気持ちの問題なんで、形式にはならないはずのものだから、だからよく愛情をお金で示しちゃう人もいるわけじゃないですか。そうすると逆効果になるじゃないですか。でも、示してる方は精一杯のつもりなわけですよね。その人にとってお金すごい大事だから。ということがあると思うんですよ。この摂食障害も、ボーダーラインのパーソナリティ障害も、実はそっくりの精神構造を内部には宿しているということがあって、だから途中言った通り、発達障害なのですとか、私はアトピーなのですっていうのは、症状としてその人がそれが辛いというのはもちろんのことなのですけれども、問題なのはそれが、とっかかりとしてのコミュニケーションになっているんだというのを、持っておかないと、アセスメントをすることの方が重要だっていうのは、心療内科に行けばその通りだと思うんですけども、いわゆる対人支援職をやってるようなサポートっていう話になってくるとですね、アセスメントというのかな、症例診断の言葉はそれはそれとして受け止めて、そういうふうに見えることが、お医者さんの目にそういうふうに映るっていうことが、この人においてはしょっちゅう起こるんだなということにしておいて、同時に、これによってこれをこの人がここで言いたいというのにはどういう意味があるんだろうっていう話に 持ってく方がいいと思うんですよね。それが接触なのかボーダーなのかというよりも、やっぱり万能感が必須なんだっていう、まず訴えですよね。そして私は特別じゃなきゃダメなんだと。これっていうのを自己愛性っていう、やっぱりこれだからボーダーラインと言いながらすごく自己愛を感じさせられるし、摂食障害にいても自己愛というものを感じさせられるんだけど、それを30とか20代後半の人が言うと傲慢だって話になりやすいんですよ。私特別だからっていうのをそんなにも強く言われてると。でも、そうじゃないでしょうってことなんですよね。その人の中核にあるのは、これがなくなった時に抑うつに耐えられないという問題であって、で、なんで抑うつに耐えられないのかっていうふうに問いただしていく必要があると思うんですよね。抑うつに耐えられないというのは、つまり、平凡に耐えられないってことじゃないですか。で、その人の中では平凡というのは、多分平凡じゃない意味があるんですよ。だからさっきの弟さんはすごいやんちゃでおバカだったけど愛されているように見えるわけですよね。ただ手がかかってるだけだと思うんだけど。お姉ちゃんは、すごく出来が悪そうなのに、妙に愛されているように見えるわけですよ。つまり、生まれつきなんか持ってるみたいな、そういうオカルトがあるわけですよ、ある意味。それに対して自分には何もないになるわけですよね。オカルトがない、オカルトだから。だから自分は、社会的に意味のあるとされているように見えることをすげえ頑張らなきゃいけないってことになるわけです。のうちの一つに、例えば痩せるがあるんだってことになるわけですよ。だって痩せてチヤホヤされてる女性はいるわけだから、現に。だからこの痩せにおいては誰にも負けないというところに自分を持ってきて、これはつまり自分にオカルトがないもんだから、合理的に説明が何らかの形でつくような努力ってものが自分に強いなければいけないってことですよね。これがだから筋肉であろうと、痩せであろうと、大して違いはないと思うんですよ。つまりそれは、オカルトじゃない努力ってことなんですよ。オカルトじゃない努力にオカルトを見るわけですよね。オカルトじゃない努力に超自然的な効果を、見出そうとしてるわけじゃないですか。痩せれば頭が良くなくても、言葉遣いが粗暴で、男性みたいな女性でも私は全ての人に愛される、そういうものになりうるはずだっていうのって、どこか急に、急に合理的でなくなりますよね、どこかで。これとそっくりそのものがボーダーラインという、先生は私を、誰よりも愛してくれなければいけないっていう話になるわけですよ。でこの誰よりも愛してくれなければいけないっていうのは、さっきの痩せた私は誰よりも愛されるはずだっていうのとそっくりですよね。これは、つまり、あるがままの自分は誰にも愛されないという気持ちの裏返しなんですよ。で、この、あるがままの私は誰にも愛されないというのは、結構ありふれた主張のように見えるんだけれども、切実になってくるとよくわからない言葉に聞こえてくるんですよ。ここに僕は統合失調とかの、ある種のすごいわかりにくさ、まあ、双極性でもいいんですけれども、要するにバイポールですよね。一見白黒思考とか完璧主義とかいうのは、いや完璧主義やめましょうとか、白黒思考やめましょうとか、100でなければ0とかいう、100点じゃなければ0点と同じとかやめましょうっていうのは、一見、ああ、極端な理想主義者なのねぐらいに思うかもしれないけど、これがもう少し病理系に触れてくると、わからん主張に聞こえてくるわけですよ。例えば、心理カウンセリングの、それこそ鈴木智美さんが言われていた言葉なんですけども、先生が他の患者を見るのは我慢がなりませんみたいな言葉が出てくるわけですよ。そうすると、この人何なのみたいになっちゃうじゃないですか。店員さんのところに行って、店員さんは、私の世話だけしてくださいとか言い出したら、結構微妙な感じがするじゃないですか。でもこれは、私は母親に何ら特別な扱いを受けてこなかったんだっていうのの転移と考えれば、全然違和感はなくなるはずなんですよね。母親なんだから私の、ことを 100% 見てくれて当然じゃないか。まあこれも当然じゃないのかもしれないし、当然じゃなかったわけだけれども、そう思う瞬間があってもおかしくはないですよね。まして、気がついたら弟がお母さんの膝の上に寝ていて、私あんなことされたことがないみたいなことになった場合、そういう傷つきを抱くことになるわけですよね。で、これに脳の気質とかが絡んだ場合、ものすごくややこしいんだけど、絡まなくたって十分ややこしい話なんですよ。絡まないケースも多々あるってことですよね。全部を脳に持ってかなくてもいいでしょうって言いたいわけですけれども、つまり、症例診断っていうのは、だけどこれを摂食障害なんだって言ったり、 だけどこれは総局なんだって言ってみたりするっていうのは、非常によく似た構造を奥底に見ることはできるんですと思うんですね。それが精神力動とか精神分析ってことだと思うんだけど、でも表面に現れているものはそれとして、やっぱり接触と言ってるからには接触という言葉を使ったことの意味を見ていった方がいいわけですよ、ね。この二つは両立するはずなんですよ、きっと。私は、診断しないし、医療行為じゃないから、この二つを両立させる努力を、医療的にするってことはしなくていいんだと思ってるんだけども、でも、無視しちゃいけないなとは思ってもいるんですよね。で、さっきの、なんていうのかな、もうそろそろおしまいにしますけど、極端なケースっていうやつ、例えば、そうだな、先生は、その鈴木さんのところに行ってですね、言う、先生は、私だけのことを患者にしなきゃいけないんです。まあ、無理な要求じゃないですか。他の患者さんみんな断んなきゃなんないからですね。ここをさらに超えていくっていうか、これとよく似た、そしてほとんどの人には非常に分かりにくい、しばしばある種の炎上を招くんだけれども、あなたは私が望んでる通りのものをくれないと嫌なんですっていう要求があるわけですよ。これも対人援助には僕は付きまとってる要求でありますが、対人援助のみならず、ライフハックとかビジネス書には実はこれ付きまとってる要求なんですよ。だからビジネス書を何百冊も買うって方もいらっしゃるわけですよ。いや、すごい勉強家だとか、あんなものばっかり読んでとか、いろんなこと言われるんですけど、僕は全部的外れだと思うんですよね。そうじゃないんですよ。ぴたりパーフェクトの私向けにカスタマイズされたものがこの世にないっていう、あれは痛ましい状態なんですよ。ある意味。これをありふれた不幸にすればいいわけですよ。いや、ぴったり来る、例えばビールとか、ぴったり来るコーヒーとか、ぴったり来る、なんでもいいんですけど、スイーツとか、求めてるじゃないですか、人は。私にぴったりの異性とかね、求めてるじゃないですか。これはつまりどういうことかというと、お母さんは私の望んだ通りのことをしてほしいという要求を、私たちはみんな0歳児付近の時にやってるってことなんですよ。だから、暑いという時には、うおーって言って、お腹空いてもうおーって言ってるんですよ。だから赤ちゃんは怒ってるわけですよ。暑いのに、なんかミルクとかやってきて、ますます熱くなるわけですよ。だから、うおーって言ってるわけですよ。だけど、赤ちゃん、うおーしか言ってないから、我々には分かんないわけですよね。これを分かれっていう要求を赤ちゃんしてるわけじゃないですか。で、お母さんも分かんないんだけど、頑張って分かろうとしようねってことなんですよね。これをウィニコットは言ったんですよ。一時的母性的ボット。ジェンダー的に不評で。僕はどうしてもでもそれはいるだろうと。お母さんじゃなくてもいいかもしれないけど、やっぱお母さんに求められることが多いだろうと。けど、生後10日とか30日目ぐらいまでなんで、せいぜい一時的母性的勃発、つまりほとんど3種類ぐらいしかないでしょ。そこでは体温調節と、ミルクとゲップを出すと、おむつとかえると、そのどれかしか要求してないはずなんですよね。だから努力をして分かろうとするっていうのが一時的母性的勃発なんですよ。一時的母性的勃発って言葉は、つまりお母さんは他の人のことを考えちゃいけません、お母さんはお母さん自身のことを考えないでください。赤ちゃんの要求ね。お母さん自身のこと以外のこと、お母さん自身のことにかまけてもダメです。そして私の要求を 100% 叶えてください。土台無理ですよ。でも、そうしようとされたことがあるっていう経験が、その子を支えるみたいなんです。だからこれは、現代ではなんか不評でしょ、これ。多分。なんでそれお母さんやらなきゃいけないのって議論になるじゃないですか。それ自体が私は、非常にこう一時的母性的勃発を受けなかったという傷のようにも聞こえなくもないんですけれども、ますますセンシティブなことを今言いましたけど、でもまあ、我々みんなそういうところがあると思うんですよね。なんかだってほら、白馬の王子様とかも結局そういうことだけど、私にぴったりの女性が欲しいって僕は明らかにそうやってうおって言ってたわけですよ。だから誰にも理解されなかったわけですよね。誰にも理解されないんですよ、これは。で、ビジネスの世界ではこれはものすごく出てくるんですよ。と私は思うんですよね。自己啓発とかでもそうですよね。だから私も、しばしばそういう方にぶつかって、まあ、多分ボーダーっぽさってものを感じたと思うんですけど、この人は何を言ってるのか全然わからんみたいなことを感じたことがあったわけで、ね、2010年付近に。佐々木さんはタスクシュートのことばっかりの記事に書いてるけど、本当タスクシュートのことばっかり書いててもさ、みたいな感じで始まって、 だからタスクションのことばっかりじゃなくて、こうこうこうこうこうこうこうこうこうこうこうでとか言って、だけど私エヴァーノードのことを書いてると言ったりすると、いや、そうじゃなくてさ、みたいな感じでまた、こうこうこうこうこうこうこうって話を聞かんだけど、意味がほぼわかんないわけですよ。で、この、まあ申し訳ない、失礼なんだけど、この人大丈夫かなみたいに思ってたんだけど、そうじゃないんですよね。こういうわかりにくいコミュニケーションというものが、境界性パーソナリティ障害のと、実例を読むとめちゃくちゃ多く出てくるわけですよ。要求水準が高すぎて意味がよくわからなくなってきているっていうこと。そしてその一番奥には、私は痩せることによって全問題を解決するんですと、実によく似た構造があるんですね。だけどそれをこの人の言葉を使うとこういう表現になると。そこに切実さがある。切実すぎるからよくわからなくなってるわけですよ。佐々木は私が狙って思ってる通り、読みたい通りの記事を書いてくれないとダメなんだっていう要求に答えようがないわけですよ。だってその人の要求を僕は知らないわけだから。ということが分かって良さそうな方なのに、十分頭良さそうだったりね、十分年齢いってたりしているから、分かって良さそうなのに、分からないということが僕には分からなかったっていう話なんですね。これをありふれた話に、いや、私ファンなんだから、私が喜ぶ記事書いて、これならみんなにわかるじゃないですか。この水準が象徴水準であって、このさっきのわからない水準が具体水準なわけですよ。